皆さんこんにちは。昭和音楽大学声と言葉の創造表現コース1年生の田村玲一です。声ことラジオ、この番組は昭和音楽大学声と言葉の創造表現コースの教員と学生でお送りするラジオ番組です。今回はアートマネジメントコースで特別授業をしていただいたアーティストの方をゲストにお招きしお届けする特別バージョンの後編です。前編と同じく手話ダンスアーティストの北村仁さんに登場していただいています。引き続き気になるお話お聞きしていますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは本編へどうぞ。
手話ダンスのイメージどうですか？なんかビフォーアフで変わりました？
そうですね、まあ、でもそれこそ最初その歌詞を伝えるためだけにあるようなものってイメージが、まあ、少し手話ダンスっぽいものを経験した時からあったんですけど、あの自分の表現の形の一つとして手話がそこにあるんだなっていう、ちょっと違う話なんですけど、あのジョジョの奇妙な冒険ってアニメの、アニメか漫画か、漫画のジョジョ立ちっていうポーズを組み入れ、取り入れながら、そのジョジョ立ちをどんどん連続でやるダンスみたいなジャンルがあることを、こうダンス、手話ダンスみたいなワードで検索してるときにたまたま流れてきたんですけど、まあそういうのと何ら変わりはないダンスなんだなっていうふうには、まあ、強く思いました。調べてる時も少し思ったんですけど、実際に見させていただいたりとか、まあ、ちょっと体験したりっていうので、まあ、ただダンスで楽しむためとか楽しませるためのエンタメの一つなんだなっていう意識はすごく強くなりましたね、今回の前後で。
ありがとうございます。
でもすごくこれ結構簡単なところから教えていただいたのもあるんだと思うんですけど、まあ、とっつきやすくて、その一つ一つの動きの中にこう意味を教えてくださいながらだったので、手を合わせると友達になって、回すと仲間になる、友達が集まって仲間になるってすごいいい表現だなというふうに思ったりとか、まあ、ありがとうが日本だと、リッキー氏さん の, あのお相撲さんの主刀が元になってるみたいな由来の小ネタみたいなのを受けて、すごい楽しく手話を学ぶにはもってこいの題材だなっていうふうには。
いや、そうなんですよ。結構僕的には結構世界最強のエンタメだなと思ってるんで、その手話を学べて聞こえない子もと関われて、逆言っちゃえば聞こえない子も聞こえる子とこうエンタメに関わっていきながら、こんだけ気持ちをドストレートに伝えるダンスってないなと思っているんですよね。その言語、まあ、歌ってるような感じなんですよ、はいはい、僕的にはなんか言語をに合わせて踊ってるんで、それがなんか他のダンスとは違う、ところで僕はすごい魅力感じているんで、そう思っていただけると嬉しいなって、
はい、はい、ありがとうございます。もう何を話そうと思ったかすっごい頭から吹っ飛んで、台本ガン見でこう後半にちょっと聞こうかとか思ってたことを前半に聞いちゃったりしても何が何だかよく分かってないんですけど、
全然大丈夫です、ね、
まあ、でもすごくあの優しい雰囲気で、はい、すごいずっと笑顔で話してくださるんで、そろそろ緊張も解けていったかなと思いつつ、
いいですね。
まあ、あの個人的な興味はありつつなんですけど、はい、あの令和の虎に出演されてた、
出ました、はい、
あれそのどんな準備をして臨まれたりとか、そのもちろんコンテンツの良さを広げるみたいなことも当然あると思うんですけど、はい、携わってない関わってない人たちに伝える時ってそういうのって何か意識して準備されてたこととかあるんですか？
いや、そうですね、なんか基本的に意識してないんですよ。
あ、そうなんです
ね。うん、いつも思考してることが出れば、あの芯が通ってれば、あとは装飾するぐらいだけだと思っているんで、そのまま素直にぶつけました。自分の今までやってることと今やりたいことっていうことをなんか濁さずに伝えるってことはやろうと思ってはいて、そのための手段としてなんか令和の虎に出る前までに全話見ました。準備はしました、そういったなんか外側ので、全部見てなんか傾向と対策みたいな感じはあったんですよ。今はまたちょっと違う文化なんですけど、その時は喋りすぎないで結論ベースで話すと、あと相手の話をいっぱいしてもらう、とオールになるっていうのがあの傾向的に高かったんで、基本的に受け身です。
あ、そうなんですね。
受け身で結論ベースで話す で、やっぱり火の入れどころ間違えずに喋る、
はいはい、
であとは自分の得意なものをちゃんと出せれば、今回はなんか良かったのかな、いい結果を招けるのかなって思ってやったら勝てたので、 そこだと思いますね。そ
う、なんか切り抜きに流れてくる令和の虎って、まあ、切り抜きで伸びてるからってあると思うんですけど、うん、こうすごい厳しい言葉を社長陣から投げられて、うろたえるじゃないけど、
うんうん、
こう自分の伝えたいことが伝えられきってないんだろうなみたいな雰囲気の動画をよく見てたので、そういうところできちんと自分のものを出し切って、あの欲求の完全フォローできるっていうのはすごいなっていう。
あれ、あながちで優しいですよ。
意外と、
うん、意外に切り抜きは結構エモーショナルなところを切り抜くから、
そうですね、
結構ね、そう1時間ぐらいなんですよ大体収録って、
はいはいはい、
ね、なんけど結構ね優しく声をかけてくれたりとか、事前も結構コミュニケーション取ってくれたりするんで、空気的にはやりやすい。
そうだったんだ、
はい。
こうコースの授業で、あのセルフプロデュース&ビジネスっていうのがあって、うんうん、まあ、後期になって秋学期になって、まあ、ビジネスに近い部分をあの学び始めたんですけど、まあ令和の虎ほどオープンな環境でたくさんの人からっていうのは別にしても、まあ誰か出資者を募って出資者に対してっていうことを考えなきゃいけない時期なんだなっていうふうにちょっと思ってたところに、令和の虎に出られてゼオルみたいな、うん、いらっしゃったので、
うんうんうん、
僕がビーチしたいなっていうふうに思ったんですけど。
なるほどですね。いやでもなんか、エンタメの、
はい、
エンタメ感があるんだったら YouTube のそういうやつ出ればいいと思いますし、はいはいはい、まあ、この前社長ファイトクラブってやつでも YouTube 出たりとか挑戦はしてるんですけど、はい、うん、でもなんかどっちにしろやっぱり自分の中で落とせるところ、うん、ちゃんと意味があって、
はいはい、
なんかその辺ちゃんと落としどころというか、ちゃんと自分でオチが作れれば結構出資も受けれるんじゃないかなと思いますし、そういった YouTube とかも挑戦してもいけるんじゃないかなと思いますけどね、
はい、うん、そうですね、何かしら頑張ってるかなとかすごいこう、まあ、手話ダンスっていうものを広められてて、
は
い、
うん、
まあ、その話に関して、まあ、調べたり聞いたりしてるんですけど、まあ、なんか基本的にこう何か行動してみようかなって思わせるような話し方だったりとか話の内容だったりがすごく北村さんには多くて、久しく感じてなかった、何かやらなきゃいけないんじゃないかなとかよりかは、何かをやろうっていう気持ちになれる方だなとすごい思って、今楽しくお話しさせていただいて
嬉しいですね、
はい、
そうですね、なんかそのきっかけになればね、
そうですね、う
ん、なんか僕も結構周りから助けてもらったタイプの人間なので、うん、そう、それはなんか助けてもらうためにはやっぱもがくじっていうと表現あれなんですけど、やっぱりいっぱい不器用に行動していって、そこからなんかいろいろ怒られながら認められながらの繰り返しでやっていったんで、やっぱり行動、好奇心と行動は結構大事にしているところだったので結構嬉しいですね。それが伝承されると、みんな動いてくれるといいなって、
うん、すごかったですね。じゃあちょっと、まあ、今回の多分授業の問題じゃないですけど、
はい、
あのアートマネジメントコースの企画制作の講演について少しお話をお伺いしたいというふうに思っているんですけど、
はい、
今回タイトルがつなぐということで、2025年の11月22日に土曜日に開催されるコースなんですけど、
うんうん、
あ、コースじゃないですね、失礼しました、あの舞台なんですけど、どういった内容を目指して作られたものになるんですか、
ね、これは、はい、僕も誘っていただいたっていう風な立場ではあるんですけど、やっぱりその誘ってくれてた方がその手話パフォーマンス、手話ダンスに感動してくれて、っていうところで、今回このなんかこの一夜限りのこのバンドとか結成されたとか、うちも選抜メンバーを連れて行ったりするんですけど、まあ、別になんかこのイベントだからってわけではないんですが、一貫していけるのがやっぱエンターテインメントをきっかけに、障害で問わずみんなが自然につながっていく、でつないでいった先で自分で考えて次はこうしてこうみたいな感じの、まあ、堂々性が生まれてくれるような一日であればいいなとは思ってはいて、でこうやってエンターテインメントをきっかけじゃないとつながれない人ってたくさんいるし、で手話のみ音楽のみでつながれる人もいると思うんですけど、僕らはこういうゼロイチを作ることができるって僕は思ってはいて、で手話パフォーマンスだからこそつながれるような人でが今後、まあ、今デフリンピックってあの11月の14、15かな、開会式でが始まるんですけど、聞こえない人のオリンピック、うん、でそれに対して、まあ、手話とかそういうローンに対して関心が集まる中、僕らはスポーツではエンタメでこうやって伝えていきながら、
はい、
まあ、これからデフリンピック終わった後とかに、 その火が消えないように、
うん
うん、に島でまた興味ない人が興味持って帰れるとか、聞こえない人と関わり増えたりとか、で聞こえない人自体も聞こえる人と関わり増えたりとか、うん、っていうものを、まあ、エンタメでつながれるような改めて手の一日を、小音楽大学さんと一緒にできるっていうのが結構楽しみな一日ですね、はい、
ありがとうございます。特に見どころとかありますか？
見どころは、はい、結構僕も、ビビってるぐらいの経歴の、はい、バンドメンバーですなので、はい、まあ、生音で手話パフォーマンスを見れるっていうのはすごく見応えがあるんじゃないかなとは思いますね。で、何がすごい、何が僕的に楽しみにしているのは、音源だと感じれないものってあると思っていて、
はいはい、
そう、バンドミュージックだからこそ生で感じれる。で、あと、うちの聞こえないパフォーマーも選抜で2名来るんですけど、はい、その音源だとやっぱりライブ感がちょっと足んなかったりするんですよね。
あ、
そう、
はいはい、
でセッションな感じで、うん、バンドの皆さんが聞こえない子たちと聞こえる子たちと一緒にお互いで空気を感じながらエンタメで一つになっていくような絵っていうのがすごく僕の中でビジョンが浮かんでいて、それがなんか僕だけじゃなくてみんなこのビジョンをシェアできるような何にしたいなと思っているんで、ぜひ来てほしいなと思いますね、
うん、ぜひ。大学生が1,000円、一般でも1,500円、
ね、
いいですね、
安い。
ついこの間全然別の舞台を撮って、12,500円して、
お
ー、ヒーヒー言いながら、ちっちゃいクレジットカードの限度額と戦ってるんですけど
1000円1500円はすごい行きやすくていいですね。
そうですね、なのでちょっとまず行ってみよっかぐらいで行けるので、うん、ぜひはい、そうですね、チェーンソーマンの映画を我慢して来ていただけると嬉しいですね。
確かにちょうどそのぐらいです
ということで、昭和音楽大学声と言葉の創造表現コースの教員と学生でお送りする声ことラジオ、本日は、プロの手話ダンサーでもあり株式会社ビューティフルの代表も務められております北村慎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
とても楽しい、20分弱ということで、緊張が今更ぶり返してきたんですけど
締め難しいよね。
締め難しいですね、
難しいよ ね。
ただ結構真ん中の本題のところは思ったことを思ったままお話できたのですごい楽しかったなっていうふうに思います。
素晴らしい的確な質問だったので、やりやすい、俺も緊張してたのでやりやすかったですよ。はい、
本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の声ことラジオは手話ダンスアーティストの北村仁さんにお話を伺いました。まだたくさんお聞きしたいこともあったのですが、今回で北村さんへのインタビューは最後になります。最後までお聞きいただきありがとうございました。声ことラジオではこれからもコースや大学の魅力をたくさんお伝えしていきますのでお楽しみに。声こと公式インスタグラムやポッドキャストのフォロー、YouTube でご覧の方は高評価などよろしくお願いします。ここまでのお相手は、声と言葉の創造表現コース1年、田村玲一でした。またねー。